さんこんにちは。 DFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えする番組です。今週も DFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回はあなたの望みを妨げる10のブロックより2つ目ですね。心の準備ができていないの1週目とお伺いしております。
はい、そうですね、心の準備ができていないというところで、はい、本文で言うとですね、248ページから始まる部分なんですが、
はい、
そうですね、どうでしょう、お読みになって何か。
そうですね、なんかこのまあ言ったらテーマが心の準備ができていないっていうテーマじゃないですか。でもなんかこの文章を読んでいると、何の心の準備なんだろうってちょっとよくわからなかったんですけど。
そうですね。
はい。
心の準備ができていないというところで書かれてるんですが、
はい。
果たして心の準備っていうのは何なのかっていうのが明確にこれなんですっていうふうには書かれてないんですよね。
そうなんですよね。はい。
というところもありまして、まあちょっとですね、心の準備っていうのが何なのかつかみにくいかなっていうふうに感じることも確かにあります。
はい。
というので今回はですね、心の準備ってどういうこと、というテーマでお届けしていこうと思います。
はい。
で、まずですね、本文の中で、要約っていうんですかね、本文でこんなことが書かれてるんですというところから、まずお話しして、そこからですね、心の準備って何なのか、というところを考えていきたいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、要約から入るんですけれども、書籍の中では、まず自分が求めているもの、欲しい、得たいと思うものというのは、外にあるんじゃなくって、まず自分の中にあるんだよ、というところから始まります。
はい。
で、私たちが求めるものって本当にたくさん、いろんなね、ものがあるんですけれども、その中で、一つ大きなものとして、愛というのがあるよね、っていうのがまず今度、次に書かれていますね。
はい。はいはい、
で、まあ、それはもう皆さん同意するところだと思います。
そうですね。
結局いろんなものが欲しいと言うんだけれども、最終的に行き着くとこっていうのは、他の人たちから愛されたい。ね。他の人を愛する仲間が欲しいとか、やはりそれを愛を感じていたいっていうところに最終的に行き着くわけです。
はい。
で、本部の中でですね、それを得ようとするわけですね。で、それを得るやり方として、魂のやり方と、エゴのやり方とが2種類があるんだよ。っていうふうに今度説明が続いていきます。
はい。はい。
で、あ、なるほどねっていうことで、エゴのやり方っていうのは、どういうことか、どういうやり方かというと、まずですね、信念として、愛というものは自分の中にない、というところから始まります。
そうですね。ないから始まりますよね。
ない。ないからどうするか、というと、外から得ようとするわけです。で、外から得ようとするんだけど、すごく価値があるもんだから、ただじゃもらえないと思うわけです。じゃあどうするかというと、自分が何らかの価値を提供して、それとの交換条件で愛を得ようとするわけです。
例えばお金とか。
お金ですとか、社会的な地位というのもあるかもしれないですし、例えば、ま、男女間の愛っていうことでしたら、なんでしょう、若々しさとか美しさとか、ね、
はいはい。
なんかそういう、その何かと引き換えに愛を得ようとする。というところから始まる、
はい。
というやり方をするんだと。いうことが一つなんですね。
はい。
で、ま、これはですね、やはり、自分の中にないというところが始まるので、そうなっていくんですが、例えばですね、物を、と引き換えにしようとしますね。
はい。
で、物っていうのは使うと減っていきます、
ね。そうですね。減ったり、なんか、すり減っちゃったり。
あと、価値が下がったりとか、ね。
はいはい。
で、していくので、だんだんね、その、何かと、物と引き換えにしようとしても、その物を得た時点で、得た時から劣化が始まっていくので、なんかね、やっぱり、その、お金をどんだけ貯めたとしてもですね、ちょっと心配になって、
不安になってきますよね。
不安になってきますよ
ね。足りるかな、とか。
これで大丈夫なのかな、だんだん価値下がっていくよね、とか、そういうことが起こってくるわけです。
はい。
で、それで、一時的にそれでですね、今度他の人から愛を得たとしても、今度はですね、いつまでその、自分を愛してくれるんだろう、というところで、やはり、一時的に愛を得たとしても、今度は、 それがいつまで続くんだろうって不安になるんです
よね。ああ、ありますね、よくね。はい。
なので、やっぱり、エゴのやり方っていうのは、自分の中にないというところが始まってる以上は、なんかね、安心できないんですよね。時間が経てば、経つほどちょっとだんだん苦しくなっていく。で、いつまで経っても、ずっとその、愛を得るというやり方を追い続けなきゃいけない。
うん、もっともっとって思っちゃいますよね。
というやり方なんですね。
はい。
ただ、残念ながら我々の多くは、そのやり方しか知らない。
そうですよね。
うん。ところがあると思いますね。
はい。
で、エゴのやり方ってまず一つあるんだと、うん。で、それに対してもう一つですね、はい、魂のやり方というのがありますよっていうふうに書かれています、はいうん。で、魂のやり方っていうのはどういうことかっていうと、まず、自分は愛に値する。
うん。
うん、で、自分の中に愛があるんだ。
うん。
という確信、信念から始まります。う
ん、はい。
うん。で、自分の中にある、その愛をですね、もっとより感じたい。
うん、
愛があるということをより思い起こしたい。
うん。
という要求からですね、それを与えるという行動に移るわけです。
はい。
それを分かち合うことによって、うん、あ、自分の中にやっぱりちゃんと愛があったんだね、というのをまた再確認する。というですね、そのやり方をするわけですね。で、今度、それに対してですね、魂のやり方っていうのは、外の状況に左右されないんですよね。別に相手がどうであろうが、自分が、物、お金があろうがなかろうが、自分の中に愛があるんだ。それを分かっちゃうだけなんだ。ということで、周りの状況に左右されませんし、例えば、今日は分かっちゃうことができなかったね。だからあんまり、なんとなくちょっともう気分めいったんだけど、でも明日はきっとまた分かっちゃえるよ。ということで、時間にも左右されないんですよね。
そうですね。
エゴのやり方と違って、時間が経ってもですね、それが減っていくということがないわけですね。ということで、やはり、魂のやり方っていうのは、自分の中にあるというところから始まって、それを分かち合うことに、分かち合うという行動を通じて、より、それを自分の中にあるということを思い起こしていく。
体感することによって、
思い起こすことによって増やしていくというやり方をするんだと。この二つがあるんだよということが、本文の中で、まとめとして挙げられているわけですね。
はい。はい、それとその準備とどうつながるんでしょう。
そうですね。うん、で、ここで言う、準備というところなんですけれども、はいはい、まずですね、意図としてどこから始まるかというのが重要なポイントなわけです。
はい。
愛を求めるやり方として、あるというところから始めますか、それとも自分の中にからないというところから始めますか、
スタート地点というか。
スタート地点ですね。で、準備ができているというのはですね、ほんのわずかでも構わないと思います。ほんのわずかでもいいから自分の中に愛があるというところ、その確信、その自信を持つというのが準備ができていると。いうことなわけですね。
なるほど。はい。
我々の中にはですね、魂のやり方とエゴのやり方との両方が存在します。はい、同時に存在しています。はい、無条件にですね、誰かにと何かを分かち合いたいと願う瞬間もあればですね、不安になって、もうこれを手放すと手に入らないかもしれないと思う時も両方ありますね。
はい、
なので、二つのやり方がある、同時に存在するわけです。なので、準備ができているっていうのは1か0かということではなくて、どれだけ魂のやり方にを増やしていけるか、自分の中にどれだけ愛があるってそれを分かち合うこともできるんだ、その確信を持つかというところが、その度合いをがですね、準備ができているというところにつながっていくと思います。
なるほどね。
なので、準備ができているかできてないか、1か0かというとですね、いや、準備が完璧にできるかできてないかっていうふうに思うかもしれないんですが、どれだけの度合いであなたは準備ができていますか、で、その準備ができている度合いを徐々に増やしていきましょうよというところに、だと思いますね。
最初からね、たくさんなくても、あるというところから入ると別に量も関係ないですもんね。
そうですね。まずですね、ちょっとでもいいからあればスタートできるわけですね。
ですよね。
で、それによって、だんだんだんだん増やしていく。で、ここですね、増やしていくっていうために必要なのはですね、行動なんですね。
はい。
行動することによって、確信が深まります。
はい。
それはですね、エゴのやり方でも言えるんですね。エゴはですね、自分の中にないっていうところから始まって、自分は価値があるものを用意しました。だから愛してよって言って、それの、じゃあ、 その条件、うん、じゃあお金があるから愛してもらえるっていう、どういうことを行動で確認した時点で、うん、やっぱりお金がないとダメなんだよねと思うわけです。
そうですね、うん。
で、そのやっぱり自分にはない、うん、何か愛がないから条件を用意しなきゃいけないっていう確信が深まるわけです。行動によって。
はいはい、
で、まだその思いに基づいて行動をして、うん、で、またその、やっぱり自分は別の価値を用意しなきゃいけないっていう確信が深まってぐるぐるぐるぐる回るわけですね。で逆にですね、魂のやり方というのも自分の中に愛があるというところから始まって、それを分かち合うという行動をすることで、また喜びが得られる。で、ああ、やっぱり自分の中に愛があるんだっていう確信が深まるという、そういうループにもなるわけです。なので、行動することによって確信が深まる。で、確信が深まると行動につながるというところで、そういう循環がこう、
いい循環ですよね。はい。
いずれにしてもですね、行動というのが、とても重要なポイントになってくるわけですね。で、ここで一つですね、分かち合うという行動ということで、思い出すのがですね、モーゼスコードの映画の中で、神との対話の作者であるですね、ニール・ドナルド・ウォルシュさんがですね、こういうことを言うんですね。英語でサーブする、サービスするっていう、まあ日本語に訳すと奉仕する、使えるっていうふうに言ってもいいと思うんですけど、他の人に奉仕する、サービスするということは、結局は全てがセルフサービスなんだ。
はいはい。
というふうに彼は言うんですね。我々は何かを分かち合うっているような、他の人に与えているような気がするんだけれども、そのサービスというのは結局自分のためのサービスなんだよ。セルフサービスなんだ。っていうふうに言うんですよね。これは非常に、我々は何かですね、行動する、分かち合うというとですね、何か減るような気がしたりとかですね。なんとなくその行動できないっていうふうに感じるかもしれないんですが、結局他の人にすることっていうのは自分にしてるんだと考えるとですね、自然と分かち合いたいと思った時にその行動ができる。で、それをすることで自分にまた返ってくるっていうのがですね、よく理解できるんじゃないかなというふうに思いますね。
なんかそのセルフサービスっていうことがなんかストンと落ちましたね。
ああ、そうですね。
なんかサービスするだけじゃなくて、それはセルフなんだよっていうのだと、ああ、なるほどねっていうのは。
で、得てしてですね、サービスするというとですね、何かこう、なんていうの、使えるというような感じで自分が下になるというふうな意識を持つかもしれないんですが、いや、そうじゃなくて、相手にすることというのは自分にすることと一緒なんだよ。
ね、
相手に与える、相手と分かち合うというのは、自分の中のものをより増やすことなんだよ。というとですね、もう上下関係もなく。
そうですね。
もうそれで、相手の自分と垣根もなく、というふうな行動をですね、徐々にしていけるんじゃないかな、と思います。
そうですね。なんか、与えるだって言うと、なんかお金とか、まあ、物とかっていうイメージもあるんですけど、なんか分かち合うっていうと、なんか増えていくような感じがしますよね。
そうですね。物はね、分かち合うと減るんですけれどもね、喜びですとか、相手の分かち合うと増えるんですよね。
ああ、そうか、そうか。
非常に面白いものだなと思いますね。
はい、はい、はい。なるほど。
で、で、今度、まあ、分かち合うというところなんですけれども、行動すると ね、なかなかやっぱり、我々の中にはね、その、エゴのやり方と魂のやり方と両方があるんですよ。ので、いざ行動しようとしてもですね、エゴの声がこう、なんか邪魔をしてきたりっていうことが。
ボリューム大きそうですよね。そっちの方が。
ね、恐れに基づいた行動なので、英語の行動ってやっぱり強力なわけなんですよね。で、行動するということについてはですね、また次週にもう一遍ちょっと考えてみたいなと思います。
はい。
で、今週のですね、その準備、心の準備って何なのというところで言うと、まず自分の中に愛がある。で、その愛、を分かち合う。だから、自分の中に愛があるということをまず認識するというところから始まると思いますね。はい、で、準備というのはですね、準備ができてるできてないというのは、1か0かではなくって、ほんのわずかでもいいから、準備ができてるところを探して、それに目を向けて、徐々に増やしていくというところだと思います。はい、例えばですね、マザーテレサのようになれないから、あるいは、ガンジーのようになれないからといって、心の準備が自分できていないんだっていうふうに、自分を責めるのではなくて、少なくともですね、この放送を聞いてくださっている方、自分のために何かを引き寄せよう、愛する人のために何かを引き寄せようとしようという意欲がある方っていうのはですね、 気持ちの中に愛っていうものは必ずあるはずです。
そうですね。う
ん、それに目を向けるか向けないかっていう違いはあると思うんですが、うん、目を向けると自分の中にそれが存在するということはきっと感じられると思います。
うんうん、
なので、はい、ぜひですね、もう自分は100準備ができてないからダメなんだっていうのではなくて、うん、あ、自分はこの段階まで準備ができてるね。それがもしかすると1かもしれません。でも1あるということは貴重なことです。それを今度増やしていくことができるからです。はい、そこから始めることができるからなんですね、
はい、
なのでそれに目を向けて、うん、それに気づいて、
うん、
で、それをですね、じゃあどう増やしていけるかな、うん、どう行動につなげて増やしていけるかなっていうところですね、う
ん、はい、
ぜひ考えていただけると、
はい、
とても嬉しいなと思います、
はいはい、自分の中の愛に気づくですね。
そうですね、
はい、
まずそこから準備が始まります。
始まっている。はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。メッセージを心よりお待ちしております。
はい。そうですね。ご自分の中の小さな愛というのに優しさですとかね、それに気づいたとしたらですね、どんなちっちゃなことでも構わないと思います。そこからそれを原動力にして、
はい、
そのエンジンを、それをエンジンだと思ってですね、そのちっちゃなエンジンかもしれませんが、うん、そこから何かの行動につなげていく、はい、ということをですね、一つやっていただけると、
はい、
気持ちも良くなりますね、
うん、
もしかするとそれがですね、道のゴミを拾うということかもしれません、うんうん、倒れてる自転車を起こすということかもしれません、
うん、
でもその行動をすることによってそれが増えていきます、はい、
うん、
ぜひですね、私たちついない方、ないことばかり目を向けてしまうんですが、
はい、
ごくわずかでも、
うん、
そのある、自分の中で存在する愛というところに、目を向けて、
はい、
寒い時期をですね、うん、乗り切っていただければと、思っております。
はい。
はい、お聞きいただいた皆様、皆様がですね、皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。